ゴーゴレデハでございます。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
皆川選手は僕サンフレッチェのイメージが強くてね、
うん、そうでしょうね。
今日もだから記事下読みするときに皆川選手の文字と写真が大きく写ってた記事を見たときに、じゃあサンフレッチェから行こうかって普通に言っちゃったもんね。
そう言ってましたね、山口です。
そうそう、レノファレノファということで ね、1991年10月9日生まれの31歳というもうベテランの域でございますけれども、
はい、
出身は所沢、まあ生まれは東京なんですけどね、
うん、
でまあまあそこそこ4シーズンか、でもトータルでも5シーズンなのかな、広島にね。
そうですね、
広島の印象も強いかもしれないです。
はい、
でその後に
熊本に、レンタルで行って、はい、でその後横浜 FC でも活躍をされて、はい、で去年はベガルタ仙台でした、うん、まあ、5ゴールを挙げていたんですけれどもね、はい、そして、今シーズン山口に完全移籍でやってきてくれました。
ということでございます、
はい、
フォワードは、まあ、フォワードじゃない、ポジションはフォワードでございます。
そうですね、まあ、皆川選手のそのプレーの特徴の一つポストプレーっていうのがあると思うんですけれども、うん、まあ、そういった攻撃の起点になるプレーこれまで非常に多かったんですが、自らのゴールっていうのをね、やっぱり求めていらっしゃったということなので、そのあたりの話も聞いています、はい、では早速参りましょう。皆川雄介選手へのインタビューです。では自己紹介お願いします。
背番号9番皆川雄介です。
よろしくお願いします。
お願いします。
どうですか、山口の暮らしは慣れましたか？
そうですね、1ヶ月弱、
うん、
まあ自分もそうですけど子供たちも幼稚園と小学校も慣れてくれてるし、うん、まあ、生活の面でも何不自由なく、であとはサッカーにおいても、充実しているので山口に来てよかったなと思ってます。
まあ、そもそもこの山口のサッカーというのは、その移籍をして来られる前というのはどのように感じながらご覧になっていたんですか？
まあ、下さんあたりから、レノファのサッカーっていうのは超攻撃的なサッカーですし、うん、負けてても勝ってても、攻めに行くスタイルっていうのは本当に印象的で、
うん、
前線の選手はまあやりやすそうだし、うん、得点取るチャンスも多いのかなっていう印象ではいました。
うん、山口にその移籍を決めた理由っていうのはどういったところだったんですか？
もっと自分が試合に出て活躍したいっていうのと、うん、山口のスタイルが自分のプレースタイルに一致したっていうのもあるので、
うんうん、
いい、まあ、ここ3節終えて、うん、まあ、良かったのかなと思ってます
よ。あ、もうだって皆川選手が起点となってその前向きにボールを持ててフィニッシュまで行くっていう形ってすごく多いと思うんですけれども、どんなことをそのチームの中で意識をしてプレーされているんですか？
まあ、自分の立ち位置とかだったり、まあ、サポートの距離だったり角度だったりいろんな、まあ、瞬時にやってますけど、
うん、
まあ、逆にそれをキャンプからトレーニングマッチから日々の練習からそういうのを自分がこのチームに落とし込めたっていうのもあるし、また自分を生かそうと周りの選手たちも若くて息のある上手い選手たちもばっかなので、まあ、よく見てくれてるのかなっていう思いでもありますけど。
あ、矢島選手からの裏への一本のパスとかありますもんね。
そうですね、ヤジ含め太陽だったり、
うん、
もっと若い選手たちも、
うん、
こうした時はした時もこうしたいんでっていういろんなもう試合中からそういう会話ができているので、うん、まあ、本当ポジティブな要素が生まれているのかなと思ってます。
本当にあの太陽選手の名前今出てきましたけど、彼19歳じゃないですか。本当にその年齢層がかなり幅広いと思うんですね、ピッチ上見渡しても。このあたりどうですか？
そうですね、まあ、若いっていうイメージもあるんですけどあの若さでよく度胸あるなっていう印象と、やっぱ川崎で育ってる分うまいですよね。だからよくターンしてくるから、そこでじゃあ、周りを見ろよっていうのも言ってますし、良さを存分出してくれてんじゃないかなと思います。
なんか皆川選手に言われたっておっしゃってたかな、ターンがすごいいいからそこだけを磨けっておっしゃったって。
そうですね、キャンプ中の温泉でそれ喋りました、
ね、温泉だったんですねその場所は。ああ、そうだったんですか。さてそのいわき戦をちょっと振り返りたいんですけれど、今季初のアウェーで1対0で勝利ということになりました。あのゲーム振り返っていかがですか？
まあ、難しい試合になると思ってたし、
うん、
まあ、どっちかというと 1,2 節は相手はゾーンを引いて守るチームだったんですけど、まあ、いわきに関しては前からアグレッシブに来て、まあ、フィジカルを売りにしたチームだったんで、
うん、
まあ、本当前半は 自分たちの思うようなサッカーができなかったですし、まあ、ピッチコンディションとかも含めてやりづらさはあったんですけど、そこを守備陣の選手たちがゼロに抑えてくれたっていうのは本当勝つ試合っていうのはやって一人一人が奮闘してくれたおかげかなと思ってますけど、
あのピッチコンディションの話もありましたけど、こう画面で見てるとこう乾いてるのかなみたいな、ちょっとふさふさまではいかない、どんな感じだったんですか？そうですね、
全然パススピードも上がらないし、ネチネチした感じで、
ネチネチした感じ、
まあそれが向こうにとっての強みでもあるし、うんうんうん、まあそういうチームと練習試合とかしてこなかったので、最初の驚きはありましたけど、うんうん、まあ、後半に入ってシステムチェンジして、うん、中盤に人増やすことによって、まあ、多少ボールも回るようになって、うんうんうん、自分たちも生きるようになりましたね。
そうですよね、その後半ですよ、皆川選手にゴールが生まれました。セットプレーからでしたけれども、改めてナイスゴールでした、おめでとうございます。
ありがとうございます。
移籍後初ゴールとなりましたけれども、あの場面どのように振り返りますか？
そうですね、フリーキックで一発で仕留めたかったですけど、まあ、自分の頭を越えていったので、うん、セカンドボール反応しようっていうのと、予測であそこのポジションを位置取りしてて、まあ、あとは自分の足元に来たんで、詰まりながらでしたけど、意外と冷静に流し込めたのかなっていう、まあ本当綺麗なゴールじゃないですけど、1点は1点なので、うん、まあ少しはホッとしてるのかなと。
ダゾーンのインタビューを拝見してもホッとしたってね、おっしゃってましたけど、やっぱりホッとされました？
そうですね、毎シーズンの1点目ってのはやっぱ早くに越したことはないんで、まあ、それが自分の調子にもつながるし、決めるべき選手は決めればチームの勢いも乗ると思うので、うん、個人としてもチームとしても勢いづくのかなと思ってます。
そうですよね、その今年の、まあ、いわゆる目標というか、山口でどういったことを成し遂げていきたいって改めて思われてますか？
そうですね、チームの目標であるトップ6に入って、うん、J1 の昇格を目標にすることと、うん、まあ、個人としてはよりもう一回活躍して自分の存在価値を上げたいですし、うんうん、目に見える結果だとすれば、得点も、2桁っていうのを自分のノルマに課してるんで、うん、まあ、そういうのを、まあ、一つ一つ一試合一試合ですけど、まあ、積み重ねていければいいかなと思ってます。
うん、それと、まあ、皆川選手と聞くと、まあ、広島の印象まで山口も垂れてる方多いと思うんですよ。なぜならば山口は広島の隣なので、やっぱりちょっとサンフレッチェのサポーターさんとかもいらっしゃると思うんですよね。私の知り合いにもいるんですけれども、そういう意味ではその広島の近くに帰ってきたっていうのはどうです？
まあ、ただ実家が近くなって帰れる頻度も上がったっていうぐらいなので、
仙台は遠いですもんね。
まあ、仙台遠いんで、うん、あとやっぱあったかい気候だなっていう感じもあるんで、
うん、山口弁もなんか堪能だったので、堪能というか、ちょっと TikTok 拝見して、やっぱり方言も完璧、タワンとか分かるんだろうなと思って。
だからもう本当子供に関してはもうバイリンガルですよね。
そうですよね、
熊本弁も混じってたし、
はい、
まあ、仙台とか広島弁、ね、山口弁とかも
最終的にどこ弁になるんだろうねえ。今熊本の話ありました。最後にちょっと熊本戦についても伺いたいんですけれども、それこそ熊本でのご活躍も拝見していましたが、対熊本ということになります。どんな今の熊本はどんな印象を持っていますか？
一人一人高い目標を持ってアグレッシブにやるチームですし、チームスタイルはまあ自分が所属してた時とはまた違いますけど、去年もああやって勢いあってプレーオフ行くぐらいまで力はあると思うんで、熊本戦もまあ厳しい戦い待ってると思うんですけど、相手に合わせる自分たちのプレーモデルをまたこの練習期間、準備期間でまた精度上げたいなと思ってます。自分の起点を多分潰してくるであろう強度上げてくると思うので、そこを自分がキープして周りを生かせればいいかなと思ってます。
では最後になりますけれども、またホームで戦うことができます。多くのサポーターが来てくださると思うので、そんなサポーターの方に最後メッセージください。
はい、ロアス戦もまた厳しい戦いが待ってると思うので、ファンサポーターの方たちの力を借りて勝利したいと思います。応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか 人格者っていうのが声に出てたような気がする。
そうでしょう。
僕お話ししたことないですけど直接
あのほぼ、まあ、取材は何度かさせていただいているんですけれども、はい、こんなにこうロングインタビューでお話聞いたのは初めてなんですよね、うんうんうん、もうすっごくいい方でした。
そうですか。
本当にこんなにいい人見たことがないぐらい。
そうですか。
なんかいい人だなと思って
でも今若い子たちにも教えてるみたいでね、なんか自分が昔教えてもらってたからそれを今度は伝える番だっていう意識もあるから、
う
ん、
そうい
う意識って実はその世代世代での意識って大切なんですよね、うん、
はい、
やっぱり、まあ、あの皆川選手ぐらいの年になっても、
うん、
今皆川選手が思ってるようなことじゃないような意識の持っていき方だと、
はい、
チームの中でフィットしない時もあると思うんで。
そうですね。まあ、やっぱり後輩たちにも成長してもらいたいっていうね、うん、思いが
で慕われてくるよね。
そうですね。五十嵐選手は本当に幸せだなと思いました、うん、話を聞いててもね、うん、
さて、
はい、
徳田先生。
先生じゃない
次熊本っすね。
そうですね。その皆川選手の、まあ、古巣でもあるんですけれども、ね、彼がいた時代とは監督さんが違いまして、うん、大木武史監督ですね、
はい、
今期4年目なんですけれども、うん、まあ、去年ねプレーオフ進出して最後京都と戦って、まあ、ドローで終わって残念ながら昇格はつかめなかったというチーム で、
はい、
でまあ、あの3トップの選手たちは J1 などへ移籍をしているんですけれども、うん、その代わって入ってきた新加入の選手たちもうフィットしてます。
そうよね、
うん、すごいです。さすがだなと思います、ね、試合見ていても前節大宮と対戦して3対0で勝利しているんですよ。
勝ちましたね。
であの3得点目ダメ押しゴール決めたのが山口県周南市高川学園出身の年田優生選手だったんですけれども、うんうん、まあ、年田選手またこの山口に帰ってきて、まあ、ミラスタでのね、うん、あのもう何度もおそらくピッチ踏んだことがある、まあ、その場所での、ね、戦いとなると思うんですけれども、ね、山口としてもしっかり今好調と言っていいのかなどうだろう、まあ、1勝したんですけれどもね、うん、1勝はできたんですけど、うん、まだちょっとわからないですが。そうい
やでも負けがあの、うん、今の下位チームあの同じぐらいじゃなくて秋田に負けてるから、
うん、
秋田だって調子いいじゃないですか。
秋田すっごい良かったです。
でしょ、
その試合、
うん、
なのでね、
うん、だから熊本決して僕弱くないと思う。
やいや熊本やっぱりね、うん、すごいですよ。強いです。
いいですね。
なので、まあ、言えばですね、まあ、このゲームってその4節目にしてちょっとまあお互いがいい意味でその今の現在地を探ることができる、そういった、ね、一戦になると思うんですよ。
確かに、
うん、なので、うん、勝ちたいで す,
本当です、ね、
この試合こそ勝ちたい、連勝したいなと思います。
ですね、
はいはい、
注目していただきましょう、
はい。
続いての次のゲームは、ホームゲームになりますけれども、
そうです、明日ですね、
はい、キックオフ2時からということになります、はい、なるべく多くの方に足を運んでいただきたいと思います。
お待ちしてます。
はい、ゴーゴーレのファン来週もお楽しみに。